こんにちは。
こんにちは。
哲学の劇場の山本隆光です。
吉川博光です。
今日はですね、人文的あまりに人文的の第187回目となりました。そして今日はね、すでに画面からお分かりかもしれませんが、吉川君、これは何の回でしょうか。
世界タイト吉川博光、読むためのトゥルーイズム、文学界の連載第4回の感想戦です。
早
というわ
い
け
で
で。
すね。
早いですね。酒井さんにもお越しいただきました。こんばんは。
じゃあ、
こんばんは。よろしくお願いします。
お願いします。だんだんね、恒例になってまいりましたが、これはですね、この酒井さんと吉川君のこの連載を私めが読んでですね、それでコメントしたり質問したりするという、そういうね、趣旨でやっておりますが、今回第4回目ということで、課題図書はね、戸田山和久さんの思考の教室というね、本で、それをまあ読むというわけなんですが、お二人がね、読書会形式でそれを対談の形でね、原稿にしている、そして本の読み方をね、説明するわけですけれども、基本的にはその課題図書に何が書いてあるかをね、読むという 言ったら当たり前のことなんですが、その本に何が書いてあるかをどう読むかというね、その話をしている わけであります。で、前回までのね、おさらいはまあ細かくしませんけれども、その入り口としてね、いきなり本文バーと読み始めるのではなくて、目次をまず読もうではないかと。いうので、前回までね、その目次を、どのように読むかという話が確かね、あって、最初に各チャプター、章がどのぐらいの分量なのかというのを測って、それから、この連載ではね、著者ではなくて、文書の制作者と呼んでるわけなんですが、その制作者が目次でね、何をするつもりだと述べているのか、といったあたりをまあ確認していく。という話で、目次の読解はそれで終わってるわけではなくてね、今回もその目次をさらに、読むということをやってるんですが、面白いことに、今回はその目次を、見てですね、どんな話題が、どんな順序と、それから階層ですね、上下関係その他含めて、どんな階層、まあ構造と言ってもいいと思いますけれどね、で提示されているかを、これをまあ、読み取るというね、作業についてお話がされていますと。で、その手前で、これちょっとね、お二人に話し聞きたいポイントというかね、コメントいただければと思うんですが、冒頭でよくある質問、この読書会でね、お二人がやってると、よくある質問というのがね、いくつかあるらしいのですが、そのうちの一つとしてね、これ、本を批判的に読まなくていいの？っていうね、問いがあるんだって話があって、これ、確かにね、私もお二人ほどではないかもしれないけど、しばしば直面する問いでもあるんですね。で、まあ、この時ね、批判っていうのが何を意味してるかっていうこともあるんですが、酒井さんのお答えがね、まあ、ここまで、連載ここまで丹念に読んできた人は、多分 だんだん分かってきたっていうのもあれだけどね、そういう答え方になるっていうことが読んで理解できるかと思いますが、そもそもね、批判的に読むっていうのはどういう時に、どういう場合、どういう条件でなら最もであるかというね、問いかけを受けてるわけですよね。で、その説明を読むと、そうだよねって思う人もいると思うんだけど、人はなんだかね、そのことをしばしば忘れてしまう。し、場合によっては何て言ったらいいかな。これ私の見てる狭い範囲ですけど、批判的に読むことをなんか最初から目的にしてしまってるように感じられる。特に大学生とかね、院生と喋ってると、そういうなんかこう、最初からこう批判的に読むぞ、みたいに身構えてる感じを感じることあるんですけどね。これ、お二人に質問してくる人はそこまでではないですか？吉川君どうですか？
特に、なんていうんですかね。哲学とか、学問的なものを、論説とか、学術書とか、そういうものを読んだりする、真面目な回では特に批判的にっていう姿勢は、結構、 求められるような雰囲気はちょっと感じますね。
そっかそっか。その時批判って何を大体意味してるんでしょうね。
正直そんなに、なんていうか、深く考えられてないというか、
う
っかって読みましょうみたいな、その程度であることがまあ多いかなっていう気がする。
そっか。
高井さんの経験ではどうです
か？そうそう。いかがですか？
これはですね、すごく難しいですよ、私に答えるのは。つまり、私の理解できない何かを言っているので。だから、何かわかんないこと言ってるぞ、っていう感じになっちゃうので、どういうことが考えられているのかは、答えられないんですけど、それでも、この哲学入門読書会を、初めてやった第一期の、第一回目に、このような内容の話をしたときに、すごく衝撃を受けている人が何人かいて、なんか、これまで私が習ってきたものと全く正反対のことを言っているみたいな、そういう感想を言っている人が、複数いたんですけど、その複数名にはそんなに共通性がなくて、例えば、バックグラウンドであったり、現在の境遇であったり、先行している分野であったり、いろいろな人が、そういう似たような反応をしていたので、こちらとしてはますます何が起きてるだろうっていう感じになりましたね。何の情報もない返答になりましたけども。わからないとしか言ってない。返答になりましたけど。
事例はいくつか遭遇したが、なぜかはわからないと。
そうです。
いうことですね。
そうですね。
なんだか愚問だった可能性が高いわけですけれども。
いや、ただね、本文でも、言ってるんですけど、ある種の上級者の読みに求められるのが、いわゆる批判的な読みみたいな。規則性というか、傾向はあって、なんか、小学生とか幼稚園児にそれはあんまり求めない。学生とか大人には求められるみたいな、ところはあるかもねっていう話をしてますね。
それはそうかもしれないです。
そっか。私が批判的に読めっていう話を聞くとね、しばしば思い出すのは、それこそ哲学のね、古代の哲学のテクストとか、まあ古典的なテキストについて、批判肯定版っていうね、全集とか、エディションが出ることがありますが、こういう時の批判っていうのはね、そもそも、本文の文字の並びがそれで適切であるかどうかをね、逐一チェックして、吟味してあるっていう、例えば古代ギリシャの、テキストっていうか文章であれば、それ自体がね、写本として伝わっていて、複数の写本、同じ作品に対して複数の写本があるので、字面がね、食い違っていて、どのテキストが最もね、妥当であるかみたいなことを吟味してね、それで結果的にこういうふうに、活字にしましたみたいな批判肯定版とかいうのがあってね、そういう作業を批判っていうのはちょっと聞くことがあって、理解できるなっていう、まあこれ単なるコメントですけどね。はい。そういうことあります。
資料批判っていうやつですよね。
あ、そうです、そうです。
で、その資料批判の場合の批判もクリティックって同じ言葉なんですけど、で、資料批判の場合の批判がどういう意味かというのは、今、山本さんが言ってくれた通りで、そういう仕事の大事さは分かるなって話になるんですけど、いろんなことを一つの同じ言葉で指すのやめてほしいとは思うんですね。批判っていう言葉の意味がよくわからなくなってしまう。
はいはいはい。おっしゃる通りですね。
みたいなことはありますね。で、今の資料批判の場合も、まあ何でしょうかね。より進んだ態度というか、より専門的な態度とか、より高級な態度みたいな、含意は、あるでしょうし、あともう一個 なんか言わなくても良い嫌味を言えば、言わなくてもいいんですけど、これ。歴史家が、研究方法論を語るときに、資料批判の話って、すごくよくしてくれて、楽しそうに語ってくれるんですよね。で、歴史家のやっている仕事の大部分がそれによって成り立っているとか言うのであれば、それでもいいと思うんですよ。でも、はたから第三者的に見ている限り、このようには全然見えないので、その話ばっかりするのやめてくれないかなとよく思うんですよ。歴史家の話を聞いていて。
はいはいはい。
私、研究方法論、歴史学の研究方法論の話をするときに、いろいろなことをやってるはずなのに、資料批判の話ばっかりする。やめてほしいなっていつも思いながら聞いています。で、元の話と今の歴史学者のしなくてもよかった批判の話をつなげるのは難しいんですけど、ちょっと通底するところがあるなという直感があるので今言ってみた。というところがあります。どうつながるのっていうのはわからないので、ちょっと皆さん想像してみてくださいで終わらせようと思うんですけど。
まあそこはね、雑な私なりにまとめてしまえば、目の前に置かれたこの文章だろうがね、マテリアルだろうが、それが、本物なの、偽物なのとかね、どの時代はいつ頃なのっていうのを、まあ、より適切に特定したい、あるいは特定できない場合には留保しておきたいみたいなね、そういう態度のことを多分批判で、その場合言ってんのかなっていう気はしますね。はい、ありがとうございます。まあ、それはね、FAQ みたいなね、しばしば受ける質問というお話だったわけですが、本題はね、さっきちょっと申し上げたように、目次を、読む。で、その際に今度はね、どんな話題がどんな順序とね、階層で提示されているかを見て取ろうというわけなんですが、今回のね、この第4回を読みながら、私なんかはこれ、非常に馴染みがあるなと感じる内容でした。っていうのはね、ちょっと本を読むって話からずれてしまって恐縮なんですが、コンピューターでプログラム組むときに、例えば、なんだろうな、チャットアプリを作りたいですってね、こういう機能を果たす、アプリケーションソフトを作りたいですって言った場合に、何をやるかっていうと、チャットアプリケーションにはどんな機能が必要ですか、どんな要素があればいいですかって、まず要素に分解をするんですね。で、要素にうまく分解できたら、どの要素とどの要素がどういう関係にありますかとかね、どの要素がどの要素と親子関係にありますかみたいな、モジュールって呼んだりもしますけど、要素同士の関係をこう、チャートにしてね、構造をチャートにするっていう作業を必ずやるというか、まあ、これがうまくできないと、いわゆるスパゲッティプログラムと呼ばれる、ぐちゃぐちゃなわけのわかんないものになってしまうので、プログラマー的にはね、自分が作ろうと思うアプリの構造っていうのはね、簡単な、なるべく簡単で全体が見渡せる図にしようとするっていう仕事があって、で、まあ、これは場合によってはプログラマーじゃなくて、設計書を書く人がね、やる場合もありますけど、それとかなり重なって見えてね、そういう意味では親しみを覚えましたという個人的な感想に過ぎませんけどね。で、そのことを今の話にもう一個だけ付け加えると、その今から作るアプリケーションの全体を要素に分解して構造図にするっていうことを、私もゲームの作り方やプログラムの書き方を専門学校や大学で教えたことがあるんですけど、これ結構ね、教えるの難しかったんですよね。なんていうのかな、自分ではこう、慣れてるから、ほいほい、こうやってこうやってこうやってこうやってやるんだよっていう話をするんですけど、なかなかみんながうまくできないことが多くてね。まあ、説明の仕方が悪かったかもしれないんだけど、何か要素に分けてその関係をね、考えるっていう自体がひょっとしたら、もっと良いトレーニングの仕方があるのかなと思ったんですけどね。この目次っていうすでに全体が示されているものを材料に、そこから要素がどういう関係にあるかをね、図にするっていうのは、ひょっとしたらそういう意味で、かけ離れてるように見えるかもしれないけど、 プログラムの構造を把握するトレーニングにもなるかななんていうことはね、ちょっと思ったりしましたね。これ実際どうですか？読書会でこのパートを皆さんにやってもらうと、皆さんホイホイ、はいはいって言ってできる感じですか？お二人に伺いたいんですけど。
なかなかできないんじゃないですかね。
できてる感じはしないですね。
うん、ああ、そうなんだ、うん。
結構大変なんだと思いますね。
うんうん、で、そのできないっていうときに、どんなできない感じになるんだろうか。取り付く島もないって、もちろんね、人によるんでしょうけどね。何をしていいか分かんないっていう人もいれば、その要素に分ける分け方が、適切に見えないこともあるんでしょうけど、どこで皆さんつまずくんだろうね。何か例を思い浮かびますか？うまくいかない場合の。
わからないが答えですね。
うん、
少なくとも慣れっていうのは大きいかなと思ってて、
うん、
自転車を初めて補助輪なしで、うん、操縦できるようになるまで、
うん、
年長者に後ろから持ってもらったりするじゃん。
うんう
ん、その上でなら、結構、ある程度、できてる。で、練習積んでいくうちに自分だけでバランス取れるようになっていくみたいな、ような、要素はあるかもしれなくて、
うん、
今回の第4回の原稿では、
うん、
私が、ソクラテスの、プラトンのメノンに出てくる召使いの少年役で、
うん、
酒井講師の、質問に答えていく中で、その構造を把握するという、実演をしてるんですけど、
うん、
3番役がいれば、結構できる。でも一人でじゃあやれって言われたときに、
うん、
また元に戻っちゃうみたいなことはあると思いますね。
ああ、なるほどね。ってことは、お二人が読書会でこれ皆さんに課題としてやってもらったときに、なんかうまくいってないなっていう人がいたら、何かしらこう、なんでしょう、話を聞いたり、アドバイスをしたりしているんですか、その時には。
まあ、正直、読書会の場でそこまで細かくね、
うん、
個人レッスンとかだったらできるだろうけど、
なかなか
できないと思うんですけど、
う
ん、でも、そういうふうにやれば案外できる、
うん、
つまり、後ろからこう、少し支えてあげてみたいな形でやることはできるんじゃないかなと思いますけどね。
うんうん、そりゃそうだね。うん。酒井さんお願いします。
いや、今の山本さんの冒頭の数分ぐらいの話の中に、立ち止まるべき点が3箇所から6箇所ぐらいあって、どこから話をしようかって今すごく困っている。はい、
うん、
で、忘れないうちにトピックだけでも列挙しておくと、
うん。ぜひぜひ。
で、列挙してる最中に忘れるんですよね。
うん、
こういう場合。一つ目はそのプログラミングとの類似性の話があって、
うん、
これだけで結構お話しできる論点がたくさんありそうっていうのが一点目で、
うんうん、
もう一つは、今やっているこの要素を特定し、それの間の関係を、把握するっていう作業は、
うん、
今、目次を見てやってるわけですけど、
うん、
目次じゃないところでもそれができないといけないわけですよね。
そうですよね。むしろ本文でね、また。
そうなんですよ。まあ、そうそう。むしろ本文でできないといけないんですけど、
うんうんうん、
それが難しいので、練習のために、目次をわざわざ選んでやっているという。
ああ、そうか、そうか。
ここの方が何をやればいいのかを目次で練習することによって、
うんうん、
今後の、本文について議論するときの、
うんうん、はいはいはい、
まあ、導入として使っているみたいなね、うんうんうん、まあ、そういうポイントがもう一点あって、
うん
うん、で、3番目は、
うん、
その難易度が低いところの目次を見て構造を把握するというところですら人類は分かれると。
うん、
で、かなりね、
うん、
派手に分かれるんですよね。
あ、本当に、うん、
派手にっていうのは、だから、程度のばらけ方がすごい、
うん。ほうほうほう。
ばらけ方の程度がすごいっていう。
うんうん、
べきですね。
うんうん、
だから、こうするんですよって見せればできる人がやっぱり当然いて、
うん、
で例えば10人いたら、うん、まあ3人ぐらいはできるかなって感じ。
あ、それはでも上出来な感じはしますね、まあ、す3人もいてくれたらね。うん、
で、できる時もあればできない時もいるみたいな人が3人いて、
うん、
みたいな感じで、かなりの、なんていうか、グラデーションというか、スペクトルというか、
うん、
幅広い分かれ方をします、
うん。
で、4つ目の論点としては、今さっき吉川さんが言った通り、実感をこれにすごくかけることができるなら、
うん、
こういうステップを踏んで、あの図を描くとこまで行くんですよっていう話をすればいいんですけど、現実にはですね、うん、読書会ってものすごく時間が限られてるじゃないですか。
確かに、
うん、できることすごく少ないために、
うん、
今回の連載で書いた話題っていうのは、
うん、
なんていうのかな、現実の読書会2年間やってきた読書会では後回しにしてきた話題ではあるんですよね。
ああ、そうなんですね。
はい。で、こういうふうにステップを踏んでやるんですよっていうのは、うん、つまり私からのプレゼンテーションはそのようにしていますけど、
うんうん、
じゃあ、1ステップずつ皆さんでやってみましょうみたいな、そういう時間で取れないじゃないですか。
うん、そりゃそうだ。
だから、ソクラテスがメノンの召使いを押し、うん、なんか、一問一答みたいな感じで、うん、そこに補助線引いてとかいう感じの時間の使い方は、まあ、やったことがなくて、
うん、
そういう意味では今回連載の中で初めて、あの文章において初めてそれをやってみたっていう、そういう側面があります。
うん、あ、なるほどね、はい。そういう意味では時間的な制約というか、まあ、締め切りまでにかけっていう制約があるにしても、
はい、
教室で複数の人を相手に何か指導するみたいなことではないから、それをね、今回は書いてくださっているわけね。
そうですね。まあ、みたいな、今4つ言いましたね。
うん、言いました、
ね。くらいの話題があって、どの話をするのがいいですかね。
うん。そうですね。私個人はね、プログラミングとの類似性はちょっと伺ってみたいところなんですけどね。いいですか、そこに。そこを選んでも。
うん、そうですね。私としても、
うん、
山本さんにいろいろ聞きたいことが私の方にもあるので、
うん、
で今日それをやりましょうって話でもないんですけど、
うんうん、
今後なんか小出しにちょこちょこそういう話ができたらいいなとは思ってるんで、そのイントロダクションのつもりでも喋りますが、
うんうんうん、
2つ言い方があって、
うん、
まずプログラミングを意識してプログラミングを真似してこういう話を書いてるんだっていう側面が一方ではあるんですよ、ね、この連載そのものが。例えば手続きっていう言葉の使い方とか。
ああ、確かにね、プロシージャル。
プロシージャルなんですよ、これ。
うん、
だ真似してるから、
うん、
うん、それは似てるよっていう。
そっかそっか。うん、
そういう側面が一個あります。
はい。
他方ではですね、しかし、プログラミングというものが、人の行動のってこういうもんだよねっていう一般的な側面をある種抽象化して作った側面があるじゃないですか。
うん、
つまりプログラミングが人を真似ている。
うん、そうね。うん、
だから、そういう一般性において、本の読み方とプログラミングの、というのは、ある仕方で、本の読み方について議論を整えると、うん、プログラミングに似てくる。みたいな、うん、側面があって、うん、どっちも言いたい気はします。
うん。ああ、そういうことね。確かに、確かにってのは変な言い方だけど、私、今度は読み手じゃなくて書き手の立場から、いつもね、それは思うんだけど、文章を書くときに、言葉をね、順番に配置していくわけなんだけど、これが私の頭の中ではプログラム書くときとちょっと似たことをやってるつもりになっていて、つまりその場合の文章を書くときの 言葉を並べるっていうのは、これ読者の頭、読者がコンピューターのハードじゃないけどね、そんな風に例えたら怒る人いるかもしれないけど、読者の頭にまず何を入れてもらって、その上にこれを載せてもらってみたいなね、順番にこう言葉とか文を入れていくんだって感覚がにあるんで、それは今、酒井さんがおっしゃった2つ目のね、プログラムが人の行動を抽象化して作ってるって面、もう一回ね、文章と人間の関係にね、戻して私なんかはつい考えたくなるポイントですね。うん、そっかそっか。
今、それでまさに、うん、読み手としてではなくて書き手としてっていう話を山本さんがしたじゃないですか。
うん、
で、正確にそれと同じことを言ったのが2回目の連載、連載の2回目の話なんですよね。
うんうん、
読み手として考えてるとなかなか気づかないことなんだけど、
うん、
書き手の方に注目すると、書き手っていうのはそういうふうに書くしかないんだよ。
うん、
それを読むときの、方針として使いましょうっていう話を書いたんで、それに相当すると思うんですけど、
うん、
他方で、うんうん、この話怒る人いると思いますね。
うん、
山本さんが言ったのと同じ意味かな。書くっていうのは、
うん、
山本高光はそう書いているかもしれないが、それは君がプログラマーだからであって、
うん、
書くというのは、そもそもそういうものじゃないんだって、
うん、
怒る人はいるでしょうね。で、そういう人に対して、反論するのはちょっと難しい、
ね。確かに。
ですよね。
そうね。
うん、で、その時に、連載の2回ぐらい目あたりで、
うん、
その連載の中で使った表現は、その利用、まさにここに利用可能な資源っていう言葉が出てくるわけですけど、
うん、
その読者も著者も利用可能な資源を使って、それを並べて、文章を書くしかないじゃないかっていう、まあ、そういう書き方をしたんですけど、
うん、
まずそれに怒る人が多分世の中にはいて、
うんうん、
でとね、怒ることはそんなに問題じゃないでしょ
う、
う
ん、
怒られ慣れてるんで問題はですね、そういうふうに怒る人は、
うん、
じゃあ何なんですかって言った時に、
うん、
なかなか答えてくれない。
うんうん、
そうじゃなかったらどうなんですかっていう時になかなか答えてくれないので、うん、その話を、うん、先をするのが難しかったりしますよね。
うん、それでね、なんかいやそうじゃなくてこうなんだって何かがあればね、比較検討もできるから嬉しいというかね、ありがたいことですけど。そっか、うん、まあね、文を書くということについてもね、本当にいろんな流儀というか考え方がありますのでね、もちろん私も誰もがプログラムのようにとは思ってないんだけど、似てるなというのは日々というかね、ずっと思っていたので、ちょっとね、伺ってみました、
うん。私は誰もがそうしてると思ってるので。
あそこだな。そこですね。
そう。どうせ言えないだろうぐらいには思ってるんですけど、うん、まあでも、言われる可能性も残しておきたい。うん
う
ん、
ああ、なるほどね。
反論。うん、するならしてほしいのになぁと思ってずっと待っているけど誰も言ってくれない、うん、まんま人生がそろそろ終わろうとしているので、うん、まあちょっと寂しい気持ちですね。
うん、さっき私はちょっとだけ日和見てね、誰もがそう考えてないって言いましたが、実際にはね、やってることそのものはプログラムと似たような手続き、まさに手続きをね、記述してやってるんだと思いますのでね、酒井さんがおっしゃることを分かるように思いますね。ちなみにちょっとね、話を変えたいんだけど、変えるっていうか戻したいんだけどね、さっき目次を見て、それ練習のためにね、本文でも、文がどう並んでて、言葉がどう並んでてっていう要素を特定して、要素同士の関係を抽出してね、読むっていう、そのための練習として目次を使うんだっていうお話がありましたが、これ、目次が、なんだろう、ここもちょっとね、考え方難しいかもしれないけど、そのやり方をしようと思ったのに、目次から適切に構造が抽出できないなんてケースはないですか？目次はいつも いや、それは何かしらの構造は示されているので、構造化はできると思うんですけど、あ、自分喋りながらだんだん分かってきた気がしますけど、酒井さん。はい。
あ、いや、今、山本さんはすごい危険な話を私にさせようとしていて、
うん、
質問を上品ではない形にぶっちゃけると、
うん、
世の中にはダメな本があるよねっていう、
はい、
そういうことを喋らせようとしていてですね。
一応、目次に限定して喋ってますけどね、私はね。本物のことはまだ触れてないので。
そこまで言ってへんで論法ですけどね。うん、
はい。
あるわけですよ。
うん。
う
ん。
そう。だからね、序文だけを読んだ時点ですでに、
うん、
あ、これはもう成功のしようがない企画だとか分かるときありますよね。
ははは。
で、目次だけ読んで分かるのは難しいんですけど、
うん、
序論、目次、結論読んで、
うん、
これそもそも企画が、そもそも存立し得ないような構想を立ててるから無理じゃないですか、うん、みたいなことが分かることは ありますよね、
うんうん。
で、その上で目次を、まあ、この連載で紹介しているようなやり方で整理していったところ、うん、あ、やっぱりこれは無理じゃないですか、
うん、
ということが分かることは、
うん、
どのぐらいの割合でっていうのは難しいですけど。
怖い話になってきた。
うん、うん、怖い話なんですよ。うん、少なからずある。それが意味していることは、どういうことかっていうと、うん、本を作るというのは、本当にすごく難しい仕事なんだっていうことなんですよね。いい落とし方をしたのかどうかわかりませんけれども。
うんうん、
で、
うん、
これダメじゃんっていうものに出会った時にどのぐらい怒るかっていうね、うん、読者としてお金払った本がそういう場合に、
うん、
このね、どのぐらい怒るかっていうのも結構難しいところがあって、
うん、
本を作るのはすごく難しいことなんだっていうのがだんだん分かってくると、
うん
うん、まあ世の中こんなもんかなって。
はいはい。バッターボックスに至っても3割ぐらいヒットが出れば、それは御の字じゃんみたいな。
そうそうそうそう。うん、そういう感じにだんだんなってきますよね。
寛大な気持ちになってくるわけですね。
はい。
それはちょっとわかる気がしますが。
で、一番最初の質問に、これ答えになっているのかっていう問題はあるんですけどね。
はい。まあでも、伺いたかったことは今伺えたと思うんですが、吉川君、編集者としての立場から考えたときに、今の酒井さんのお話とか、まあ、あるいは著者としてでもいいんですけどね、目次とか構成がうまくいくとかいかないっていうのはどうですか？経験上、なんか難しさがやっぱり感じられるポイントですか？
うん、そうですね。まあ、なんていうか、徹底的に難しいときはありますね。
うん、
徹底的にうまくいかないときとかもあるかな。
うん、まあこれもね、ちょっとね、伺っていくと怖い話になるので、そのぐらいでね、とどめておきましょうか。でね、今日、まあもう一つ、ぜひこれはお二人にね、伺いたいのが、実際にその今回の連載の第4回では、目次をもとにね、図を書いてくださっていますよね。つまり目次という短めの文が並んだものを見て、そこから、まあ、表を作って、で表からリストを作って、そして今回ね、図を示してくださっていて、その図を見るとね、分かることもあるっていう話があるんですが、この作図ってね、ひょっとしたら前回以前にもそういう話が出たかと思うんですが、意外とこれ我々大人になっても、なんていうのかな、もうみんな我流でやっていたりして、必ずしもうまくできないことの一つなんじゃないかなって感じることがあるんですけど、これ吉川君、例えば読書会で皆さんの様子見ててどうですか？この図にするっていうのは、さっき目次のね、構図がそのものが難しいって話もあったと思いますけど、図にする部分っていうのはやっぱり人によって出来不出来がバラバラなんですか？
うん、結構、あとその人がなんていうか、図にするっていうのは、ある意味では、情報を少し削減して、 図示するっていうところでもあるから、その、それを削減するのにものすごく、あの、抵抗がある人も多分、いて、そういう人は、あの、なんか箇条書き、すごく長い箇条書きになるだろうし、うん、逆に、非常にアーティスティックな人がいて、
うん、
そういう人が図を書くと、なんか、なんていうか、あの、あんまり構造的じゃなかったり、なんか結構、うん、なかなか大変だと思いますね。
そうだよね。図を作るって、あの、かなり難しいっていうか、慣れてくればね、あの自分なりに、さっきの自転車の練習と似てるのかもしれないけど、あんまりそういう意味ではね、あの、図を作る作業っていうのをね、なんだろうな、トレーニングする機会が我々は実はないまま大人になってんじゃないかって、前にもね、お話ししたかもしれませんけどね、うん、それは感じるとこですよね。うん、
あの、第4号でもお話ししてますけど、
うん、
その、絵を描くこと自体よりも、やっぱりこう、あの、要素を特定して、その関係を、
うん、
要素とその関係を特定するってこと自体が結構難しかったりもするから、
うん、
そうなったら、どう手を動かしていいかわからないっていうふうにもなるかなっていう気がしますね。
今の吉川君のコメントを聞いて、ちょっとね、不そんなこと思ったんだけど、でも言語って、あの、要素の関連を示して文を作ってるから、
うん
読んだらね、うん、要素に分解できそうな気もするけど、そうはいかないわけなん
だ、ね、だからこそ、さっきの酒井さんの、うん、誰でもそうしてるはずだっていう。うん、
ああ、そっか。
うん。つながるんだけど。
うん。そっか、うん。
だから、うん、これも怒る人はいると思うんですけど、
うん、
だったら言わなければいいじゃないかっていう話があるんですけど。
いやいや、ぜひぜひ。
図が、
うん。
図が描けないっていうことはやっぱ読めてないんじゃないですかっていうのは言いたくなるんですよね。
うん、
これは怒る人がこれまでで一番多いでしょうね、でもね。だって要素とその関係が特定できていれば図は描けるので、
うん、
それができないということは要素の特定もできていなければ関係の把握もできていないということなはずなので、
うんうん、
それは読めてないでしょう。
うん、
で言いたくなるんですけど、もちろんその、うん、その図を書くまでのステップにあの、うん、いろんななんていうかな可能性がありうるので、
はい、
言い過ぎだって言われればちょっと多分言い過ぎですけど、うん、ちょっとしか言い過ぎてないんですよこれ、
うん、
私が思うには、
うん
うんまあ、そういうのはあります。だからさっきの吉川さんの例えば、箇条書きにして情報を圧縮しましょうって頼んでも、なかなか圧縮してくれない人とか、
うん、
要素を特定して、その関係を図にしてくださいって頼んでるのに、うん、そうは書いてくれない人とか、
うん、
それはでも、読めてない以外の、
うん、
なんて言えばいいんですかっていう逆に聞きたい。これ誰に聞けばいいんでしょう？
誰に聞けばいいんでしょう？
誰に聞けばいいのかもわからない質問ですよ、うん、これ。
そっかそっか、
うん。
あの、ちなみにさっきからね、お話に出てる、あの、目次なりね、文章なりを読んで、まあ、圧縮してね、関係を示すっていう示し方は、何でしょうね。同じ文章を読んだからといって、全員が同じ構造になるということは念頭に置かれていない。で、読み方の図は変わってくるっていう話でいいんですか？
答えるのが難しいですね。
うん。
きちんと書かれた文章では、
う
ん、
ああ、そうか。
ものすごく少数に、少数の可能性しか残らないですよね、
うんうん、
ところが世の中にはきちんと書かれていない文章がたくさんある
んだ。なんかそんな気がするんですよね。そんな気がするんですよね。
その場合にはですね、
うん、
逆に図を書くと、
うん、
この著者は良くないですねっていう結論が導けるときがありますね。
ああ、複数の図が出てきちゃうとか。
そう、だからそれはね、このポイントが曖昧にしか書いていないから、
うん、
このか、ここの関係が決まらないんですね、
うん、
みたいな形ではっきりすることがありますよね、
うんうん、
それはさっきの目次の話で、
うん、
目次がしっかりできていない本もあるよねっていうのと、うん、まあパラレルですね、
うん
うん、
で、そういう適切に書かれてないために関係要素同士の関係を決めかねるみたいな場合には、図としてはそれは関係が分かんないから無理に関係をつけるんじゃなくて、こういう要素がありますねって置いとく感じなんですか？
そうですね、
うん、
自分でそれが、うん、あ、ここははっきりしないぞって分かるときもありますし、
うん、
自分が書いた図と他人が書いた図が違うものが出てきたので、
うんうん、
あ、なんで違うのが出てきたんだろうって言って気がつくときもありますしって感じですけど、うん、あとはそもそも図が書けないときって結構あります、う
ん、図にならない
図にならないことはかなり多いですよ、う
ん、
あの本を作るのは大変だなって話ですね、
うん、
だから、
うんうん、なんかね、それこそね、や実例を示すといろんな問題が出ちゃうので、
まずいですね、
怖い話になるけど、なんか図にならない例がね、もし、提示できると、そういうことかっていう理解のね、助けになるなって、いや、つまりゲームやプログラム作る立場から考えたときね、失敗例っていうのが、勉強になることがとても多いので、ついついうまくいかない例を知りたいななんてことを、勝手に、ね、読者としては思ってしまうんですよね。
大変ごもっともで、
うん、
やれと言われればできるんですよ。
うん、
だけど、
うん、
怒る人が
、うん、
出てくるので、できないとか、
は
い、
うん、
人に止められているとか、
うん、
そういう理由でちょっと難しいことがありますけど、
うんうん、
まあ当然、ご指摘の通り、これは図に書けないですねっていうのは、やっぱ本当見せたいですよね。
うんうんうんうん、そうですよね。
みんなのためには、人類のためにはそうした方がいいんですけど、
うん
うん、私の人生のためにはあまり良くないっていう、そういうことになりますね。
どっちを取るんですかとか詰め寄ったりして。
世界と、
そうね、うん、
世界の方に味方するか。
はい、
自分の方に味方するかっていうね話になります。
あ、それは世界に味方すべきですけど
勝手なこと言うな。
そうで、こういうのってね、ダメな例を、だから実在のね、ダメというか図にしにくい例っていうのを出すといろいろね問題が生じるからといって、うまくいかない例を捏造するというか、創作するのもこれ難しい気がしていてね。
そうですよ。
うん、それが難しいんだよね。なんかね、突然変な文章を書いてくださいって言われて、パパッと書けるもんじゃないみたいな。
ないんですよ。うん、論理的に通用しない、
うん、
非合理なことをしてくださいみたいなこと言われてもできないじゃないですか。
うん、そう。
できないですよね。
そう。だから、現にあるものを使わないと、なんか、うまくできない気がしてね。うん、
ちなみに、連載でやるのはいろいろな問題があるんですけど、
うん、
読書会の方では、常にやっているので、ぜひ、
ああ、なるほど、
読書会の方にいらしてください。うん、ちょっとこれでももうすでに、何人かの方を怒らせる、
はい、
発言になってますけども、よく考えると。
はい。まあ、私はね、ちょっと、詳しい事情を存じ上げないので、怒るならね、酒井さんと吉川君の方に行ってほしいんですけれどもっていうのは、さておき、うん、ありがとうございます。第4回ね、まだまだいろんなトピックがあるんですけどね、もうだいぶいくつかお話を伺ってきたので、なんかお二人の方から、ここが読みどころとか、もしあれば付け加えていただくといいんですけど、吉川君何かありますか？
まあ、今回は、なんといっても、次に目次が終わった。
うん、あ、そっか。これで目次が終わりなんですね。うん、
もう、原稿用紙、
うん、
何百枚か費やして、ようやく目次が終わったっていう。まあ、
これ、最初から言ってることかもしれないけど、前代未聞の読書会ですね。目次を読むために、原稿用、二人の人が原稿用紙何百枚分、何百枚、うん、 まあ何万文字かを費やしてるわけですよね、はい。うん。これはすごいことだと思いますね。見たことない。
俺はまだいけるっていう気持ちもあるんですけどね。
もうこっちでまだいける。
そう。まだ本気出してないっていう気持ちはあるんですけど、うん、そのまま走っていくと後ろ誰も振り返ったら誰もいないということになりかねないんで、うんうん、
そうね、読者の皆さんとしてはね、目次よりも本文を読ませてくれっていう人もねいらっしゃると思うんで、そっかそっか。じゃあこの後、今表示してくださってる B2 の方に進んでいくわけですね、
うん、そうです。
かといってこれは折り返し地点にはまだ行ってないですよね、4回目だからね。
うん、まあそうです、うん、ただまあ一つ目の大きな山を越えて、うん、でより、はい、なかなか大変なところに踏み込んでいくっていうね、
うん、
折り返し地点といえば折り返し地点なんですけど、うん、何の折り返し地点かというと、
うん、
読書会に参加する前にやっておく準備作業の折り返し地点なん
で。そうかそうか。
そうそう。
まだ読書会始まって
ない。始まってもいなかった、うん。始まってもいねえよってやつですね、これが。なるほど。じゃあ次回第5回から、目次は一旦ね、これで区切りがついて、次はね、コメントを書くというふうに向かうと。
読書会ワールドとトリストラムシャンディです。
いいですね。うん、というね、お話を今回もね、伺いましたが、何か、告知や、実際に行っている読書会などのお知らせとかは今回ありますか？
はい。引き続き、リアルの読書会、オンライン、会場参加両方ありますが、引き続き、うん、参加者募集中ということと、
はい。
はい。あ、そう。本もね、決まってますので、概要欄からリンクで、ご覧ください、
うん、
あとはまあ随時、文学界の連載の方も、はい、お知らせしていきますので、ぜひお読みください。
今は第5期の途中ですか？
そうです、
うん、じゃあ哲学シンキングの方を読んでいる、
ね、読んでる、はい、そうです、う
ん、で次の第6期が鷲田清和さんの哲学の使い方という予定なわけですね。
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ今日のところはこのぐらいでいいでしょうか。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。